ございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、主の日の礼拝をこうして私たちに備えてくださいまして感謝します。暖かくなりました。この春の日差しの中で私たちもあなたの恵みをたくさんいただいて、またそれを一つ一つ覚えてあなたの御名を褒めたたえたいと思います。神様、この地域では田植えが始まっておりまして、また私たちはちょうどこの時期にレントの時期を迎えまして、一粒の種が地に落ちて死ななければそれはただ一粒のままであるけれども、死ぬことによって豊かな実を結ぶとあなたがご自分のことを例えて教えてくださったことを感謝します。私たちの周りにあなたの御心が、あなたの御言葉がたくさん示されていることを、私たちは目を見開いて見ることができますようにどうか導いてください。今朝も私たちのためにその命を投げ出してくださったイエス様を見上げ、主の十字架を仰いで、私たちもまたそれぞれ与えられたあなたからいただいた十字架を握って担って生きことができますように導いてください。時を同じくして持たれております教会の礼拝の上に、また今日授業があってくることのできない兄弟姉妹のそのそれぞれの場所でもあなたが祝福を注いでくださいますようにお願いを申し上げます。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は修法の、表紙に可愛らしいチューリップの花を印刷をさせていただきました。裏にもチューリップの、お話を書きました。皆様は小学校の時、学校で先生から言われて、鉢にチューリップの球根を植えて育てられた経験があるでしょうか。私は全然そういうことがなくてですね、本当に生まれて初めて去年の、10月頃だったんですけれども、チューリップの球根を40個買ってきて畑に植えました。それを今から皆様にもですね、ぜひも見ていただきたいと思って、その話をしたんですが、その前に修法の裏にですね、もう皆様よくご承知のチューリップの花の歌、チューリップの歌というのを書いておきました。なんかね、チューリップに囲まれているとですね、本当にこういう気持ちになるんです。皆さん、咲いた、一緒に歌いましょう。咲いた咲いたチューリップの花が並んだ並んだ、赤白黄色、どの花見ても綺麗なな。2番も、揺れる揺れるチューリップの花が風に揺れてニコニコ笑う、どの花見て可愛いな。なんかね、この写真を撮る時もそよそよ風が吹いてたんですけれども、もうね、どの花見ても綺麗だなって、そういうのが本当に感じられるんですね。ちょっと今日は幸田さんにも協力をしていただいて、チューリップの写真をですね、見ていただきたいと思うんですけれども、去年の10月の確か3日か4日頃に球根を植えたんですけれども、ずっ と何の音沙汰もなしにですね、何にも出てこないんですね。で1月になって少しこう周りに草が生えてきたんですけれども、それでも何の音沙汰もありません。兆候も見えませんで、やっと2月になってですね、こういう花がポコンとこう芽が出てきたんですね。次お願いします。本当に小さな芽だったんですけれども、芽が出ると早いですね。ぐんぐんぐんぐん大きくなって、おー来たなーという感じでですね、大きくなってきました。はい、次お願いします。これはちょっとその最初に見つけた時から2週間ぐらい経った頃だったと思うんですけれども、やっぱり一本一本のその葉っぱがですね、ぐんぐんとこう伸びているのが分かりました。次お願いします。こんな風にですね、ニョキッとこう伸びているものもありました。次お願いします。そしてです、その2週間ぐらいに花が咲き始めたんですね。でこの花を見て最初に思ったことなんですけど、チューリップの花ってこんなにちっちゃかったっけ。本当にちっちゃいんですよ。もうこのくらい。なんかがっかりしたんですね。でちょっと、はい、2、3倍目切ってください、まあ、こんな風にですね、一本一本もですね、下の方はなんかこうずんぐりむっくりで、まあ、少し葉っぱは広がってるんですけど、背丈がこのぐらいでしょうかね。本当に小さいですね。でもう開いてるもんですから、次行っていいです。もうこれで終わりかなと思って少しがっかりしてたんですけれども、ところがですね、チューリップの花っていうのは長いんですね。はい、次お願いします。これは、4日前ぐらいの写真だったんですね。でね、開いたままぐんぐんぐんぐん伸びるんです。開いたままぐんぐんぐんぐん横に広がるんです。はい、次を見てください。こういう真っ赤っかでね、ちょっとおしゃれなチューリップもありました。次お願いします。黄色いのがありました。赤、白、黄色ね、もう歌いたくなるようなそういう気持ちになるんです。はい、お願いします。黄色もですね、ちょっといろいろありまして、次もお願いします。今のは黄色でちょっとこうね、横に広がったような感じですけれども、白いチューリップもありまして、なんかこれチューリップじゃないんじゃないかなと思うんですけれども、茎のところをご覧いただきますと、これも立派にチューリップなんですね。次お願いします。黄色はこういうのもありました。はい、お願いします。白もこれです。はい、次お願いします。こういうのがありました。ちょっとね、なんか八重咲きみたいなチューリップもあって、球根植えるときにですね、ミックスっていうのを買って植えたんですね。だからいろんな花がこう出てきたんですが、ただそれにしてももう終わりかなと思ったんです。次お願いします。でこれがまあその、まあ、一番こうね、綺麗な写真というか、割とこう伸びて大きくなった写真なんですけれども、あ、これでおしまいだなと思ったんですが、次お願いします。はい、次もお願いします。はい、もうね、満開だと思ってたくさん写真を撮ったんです。はい、次お願いしますね。いろんな写真があります。はい、次。ところがです、これ昨日の朝の写真です。畑に行ってみましたら、昨日ね、ご承知のように雨が降ってました。そしてなんとチューリップの花がですね、しぼんでるんですね。しまってるんです。でね、うちの奥さんはそれを見て、あなたバカじゃないって言ったんですけどチューリップってだってしまったり開いたり、しまったり開いたりするんよって、知らなかったんですね。私は全然知りませんでした。でこれがその証拠写真なんですけれども、ということはこのチューリップの花はですね、小さい時に花が開いて咲き始めてから、まだこれからも開いたり閉じたり、開いたり閉じたりしながら大きくなるんだろうということなんですけども、これが昨日の話で、今日はね、もうこういうふうに天気がいいですから、多分きれいに咲いているんだろうと思います。次お願いします。はい、こんなふうにですね、雨に打たれ風に吹かれても花そのものが、そしてチューリップのその茎全体が大きくなっていくっていうのは、本当に生まれて初めてチューリップをずっとこう観察してですね、気がついたことだったんです。 はい、チューリップの話は以上なんですけれども、じゃあお願いし、電気を消して、つけてください。よろしくお願いします。このチューリップの花というのは開いたり閉じたり開いたり閉じたりしながらだんだんこう大きくなっていくということをこう初めて考えて分かりまして、あ、そうか、もしかすると私たちの信仰もそんな風に開いたり閉じたり開いたり閉じたりしながらぐんぐんぐんぐん成長させていただいているということもあるのかななんてちょっとこじつけみたいですけれども思ったところでした。で、今日は、創世記の20章のところを読んでいただきましたけれども、アブラハムっていう人は私たちの信仰の父と言われているじゃないですか。信仰の大先輩であります。そしてアブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストとこう言われるぐらいですね、旧約聖書全体を代表する素晴らしい信仰者、私たちの信仰の大先輩、父でありました。しかしそのアブラハムの生涯を私は本当これもですね、礼拝でこんな風にして学んでいくのは初めてなんですけれども、ずっと読んで考えて学んでおりますときに、アブラハムの信仰も開いたり閉じたり開いたり閉じたりしながら神様の祝福をいただいて成長してきたんかなというふうに思うようになったんですね。先週は皆様にビデオを見ていただきました。創世記の19章の後半のロトとその娘たちの、もう語るにも恥ずかしいような恐ろしい出来事でありました。そして今日の20章のところは、あのアブラハムがこんなことをするのかというような、もう驚くべき箇所なのでございます。しばらく前に私たちは18章のところで神様の御使いがやってきて、ソドムとゴムラの町を滅ぼされるという話を聞きましたときに、アブラハムは心を痛みまして、神様、あなたは正しい人を悪人と一緒に滅ぼされるのですかと言ってですね、何度も何度も食い下がって本当に必死で鳥なしの祈りをした、祈りの人アブラハムの姿が出てきたんですね。ああ、さすがのアブラハムというふうにね、こう思ったと思うんです。そして19章のところでロトがさまざまな苦しみから逃れさせていただきました。そのロトの背後にはですね、はっきりとアブラハムの祈りによってというふうに書かれてあるんですね。そしてその信仰の父、祈りの人アブラハムが今日の20章のところではこんなことをやってしまうのであります。ちょっとあらすじを見ていきたいと思います。20章、アブラハムはそこからネゲブ地方に移り、カデシュとシュルの間に住んだ。ゲラルに滞在していた時、アブラハムは妻サライのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは使いをやってサラを召し入れた。その夜、夢の中でアビメレクに神が現れて言われた。あなたは召し入れた女のゆえに死ぬ。その女は夫のアルミだ。誰が悪いんですか一体。こんなことをしたのは、こんなことをさせたのは一体誰なんですか。後のところを読みますと、こういう言葉も書かれてあります。そのことを王様のアビメレクに呼び出されてですね、詰め寄られて、あなたは何ということをしたんだと責められた時に、アブラハムがボソボソボソと言ったことがあるんです。11節ご覧ください。 アブラハムは答えた。この土地には神を恐れることが全くないので、私は妻のゆえに殺されると思ったのです。事実、彼女は私の妹でもあるのです。私の父の娘ですが、母の娘ではないのです。つまり異母兄弟ということになるんですね。それで私の妻となったのです。かつて神が私を父の家から離してさすらいの旅に出された時、私は妻に、私に尽くすと思ってどこへ行っても私のことをこの人は兄ですと言ってくれないかと頼んだのです。なんという言い草でしょうか。あれ、この話は前にも聞いたことがあるなって思う、皆さんは思われたと思うんですけれども、アブラハムが召されてすぐの時に飢饉がやってまいりまして、彼らはエジプトに逃げたという話がありましたよね。そしてエジプトでやっぱり自分の奥さんのサラを、これは私の妹ですと言ってパロのところに差し出したという話がありました。しかし神様はパロに直接介入をされて、そして住んでのところで、危ういところで、このサラはアブラハムのもとへ連れ返されたということがあったのでありました。それはアブラハムが、まあ、大体75歳ぐらい、そして奥さんのロトは65歳前後だったと思います。うちの奥さんと同じぐらいの年ですから、皆様もお分かりになるかもしれませんが、その頃は女の人ってまだね、本当に綺麗ですよね。しかしこの時はですね、それから25年経ってるんです。皆様いかがでしょうか。アブラハムは99歳、奥さんは何分になりますかね99歳ですと89歳。その奥さん、その妻のゆえに殺されると思ったのは、本当にアブラハムは、まあ、ある面その幸せなね、人じゃないでしょうか。奥様は89歳になっても、もう誰が見てもですね、心がゆろゆろゆろっとこううごめくぐらいのですね、美貌の持ち主だったというのでありますから、本当にね、昔から美人が何人かこう数えられておりますけれども、その中に陽気人ですね、なんとかさんと、それからサラも入れてよかったぐらいかもしれません。素晴らしく美しい人で、誰もがこの人を自分のものにしたいと思うような、美貌の持ち主であったということなのであります。それで神様に召されて、その旅に出るときに、あなたは私に尽くすと思ってどこへ行っても私のことをこの人は兄ですと言ってくれないかって頼んだ。まあ夫婦の間にはそういう約束事が出来上がっていたということでございますよね。前回は神様が介入なさって、なんとかかんとか無事に過ごすことができました。しかしその後、アブラハムは妻のサラとの間に神様からどういう約束をいただいていたでありましょうか。今日のところは2回目の出来事なんです。今日のメッセージの題を、2度あることは3度あるというふうにですねちょっとつけてしまったんですけれども、まあ本当に自分でもくだらない題だなと思ったんですが、しかし人間ってこんなことがあるんでしょうかね。もうアブラハムはそれでも懲りなかったんでしょうか。実は私たちは水曜日の、祈祷会、祈り会の時に、今サムエル記の下を学んでおります。ダビデの生涯であります。でちょうど先々週が11章、先週が12章でありました。皆様、サムエル記下の11章ってどういう出来事があったか覚えてらっしゃると思うんですけれども、ダビデはある日の、ある今みたいなですね、その春の日の夕方、 お昼寝をしてですね、その後屋上に上がって周りをこうやって、あくびでもしながら見ていると、ふっとこう目を落としますと、どっかあの辺にですね、一人の女の人が水浴びをしているのを見てしまったのでありました。そして使いを出して、あの女は一体誰だということを調べさせると、あなたの部下、忠実な部下、ウリアの妻バテシバでございますというお知らせがやってきたのでございます。まあ目に入るのはしょうがありません、それはバテシバの方が悪いんですけれども、その後ダビデは一体どうしたでしょうか。ご承知のように、使いをやってそのバテシバを自分のところに連れ込んで、そして関係を持って子供ができてしまったのでありました。さらに悪いことには、その旦那の、しかも自分の忠実な部下のウリアはですね、呼び返して、さあ家に帰って一緒に過ごせという命令を出したんですけども、そのウリアはですね、今私の仲間たちが、私のそのね、同じその兵隊たちが一生懸命戦っているのに、どうして私だけ家に帰ることができましょうかってですね、ウリアは家に帰らなかった、それほど忠実な部下だったと聖書の中には書かれているんです。それで腹を立てたダビデは、自分の一番信頼できる部下に向かって、そのウリアを戦線の一番激しいところにやって使わして、そしてその戦闘が激しいところに、激しい時に他の部下たちを、兵隊たちを退却させて、そしてウリアを戦死させよという命令を出して、その通りになったのでありました。それからだいぶ前の話でありますけれども、ここで美しい女性を持っている旦那さんのご苦労というのが分かるような気がします。その頃の王様は、まさに美しい女がいると旦那を殺して、それを自分のものにするということをやっていたのであります。まさにその信仰の大先輩でもありますダビデも、それをやってしまっていたのでありました。なんと恐ろしいことでありましょうか。私は最近のニュースを見て本当に残念だなと思ったんですけれども、あの袴田事件が、再審が始まる、もう一回裁判を開くということになって、でいろいろなその物証、彼が着ていたと言われるその服、そのズボンについていた血痕が、最新の DNA 鑑定によって、これは捜査機関が証拠を捏造した疑いがあるという判断をしてですね、その次の文章が、私は本当に心に感じるものがありました。これ以上拘束を続けることは耐え難いほど正義に反するというのであります。非常に悪いことだとかですね、あの本当に正義に反するというのではない、耐え難いほど正義に反する、どういう思いでこの判決を下されたかというのが分かるような気がしますけれども、まさにこの創世記の20章の中にも、アブラハムの心の中に、アブラハムがやったことはまさに耐え難いほど正義に反することだったと私は言わなければならないと思います。アブラハムはこうやって命が助かるかもしれません、しかし自分たちのその、まあ、部下も一族も生きながら得ることができます、できるかもしれません。しかしサラの立場は一体どうなるんですか。いや、サラの立場だけではありません。神様はそれまでにアブラハムに対して、いやサラに対してもこういうふうにおっしゃっておられました。あなた方には来年の今頃男の子が与えられる、そしてその名をイサクと名付けなさいとですね、子供の名前まで決めて、あなた方夫婦の中に 男の子が与えられ、それは約束の子で、その約束の子を通してあなたの子孫はこの地上に増え広がっていくんだよと言われていた、その神様の約束は一体どうなるんでしょうか。私は本当に信じられない思いがいたします。アブラハムがこんなことをやれやったなんてですね、皆様はどう思いますでしょうか。ちょっと考えてみました。アブラハムはどういう気持ちでこのような嘘をついたのでしょうか。1、これはこの場合にはこうするしかない、いやこれが正しいことだという確信を持ってやったと皆様思われるでしょうか。つまり確信犯です。もう妻なんかどうでもいい、俺さえ助ければ助かれば、私たちの部族さえ生き延びればいいという、そういう確信を持ってやったのでしょうか。妻との間にはちゃんと、こういう時にはこんな風にしようねっていう約束も出来上がっていたことですし、それも、ね、自分の考えの中にあったのかもしれません。もう一つ考えられました。もう神様なんか知らない、神様の約束なんか知らない、もう全部捨てた、そういう思いだったんでしょうか。あるアブラハムの大好きな人が一生懸命考えて、もしかするとこういうこともあったかもしれんという3番目の理由を書いている人がおりました。それはアブラハムはつらかった、苦しかった、しかし他に方法がなかった。第1回目のエジプトの時の顛末を皆様がご承知のように、神様はまたきっとこの時にも私が嘘を言っても直接介入をされて私たちを助けてくださるに違いないと祈ってこれをしたんだろうかさあ皆様いかがでしょうか。私はですね、どれもやっぱり当てはまってないと思うんです。どれもすっきりしません。神様が直接介入してくださったからといってまたそれを期待して私たちが罪を犯すなんていうようなことはやっぱりあってはならないことでございます。そして大変残念なことに、今回のメッセージの題を2度あることは3度あるというふうに言いましたが、アブラハム自身にはもう3度目はなかったんですね。しかしもうご承知の方もいらっしゃると思いますが、創世記の26章のところをご覧いただきますと、同じゲラルの地で、同じアビメレク王様の前で、アブラハムの一人息子のイサクが最愛の妻リベカを、これは私の妹ですと言ってるところがあります。罪は遺伝するんでしょうか。親の罪を子供が真似するようになるんでしょうか。大変残念なことだと思います。しかしこのお話の中で、私は何と言っても一番かわいそうなのはアビメレク王様ですよね。彼は神様から問われて言いました。主よ、あなたは正しいものでも殺されるのですか。彼女が妹だと言ったのは彼ではありませんか。また彼女自身も、あの人は私の兄ですと言ったじゃないですか。私は全くやましい考えも不正な手段でもなくこのことをしたのです。神はその通りだ、あなたが全くやましい考えでなしにこのことをしたのだから、あなたは今返しなさいと言われているんですね。しかし私はですね、七節のところに、直ちにあの人の妻を返しなさい、彼は預言者だからと言われている、この神様が彼を預言者だと言ってくださる、ここのところにはやっぱりちょっと個人的には引っかかるんです。 こんな嘘を言ってて、こんな間違いを犯していて、なお彼は預言者なんでしょうか。アブラハムは一同の前でアビメレクから責められました。旧説の括弧の中をご覧ください。あなたは我々に何ということをしたのか。私があなたにどんな罪を犯したというので、あなたは私と私の王国に大それた罪を犯せようとしたのか。あなたはしてはならぬことを私にしたのだ。信仰を持って神様に従っていって、神様と祈りの交わりをしているアブラハムが、つい先ほどは神様は正義を行うべきでありませんかと言ってですね、ソドムの町を一生懸命取りなしをしたあのアブラハムが、この土地には神を恐れることが全くないと言って軽蔑しておりました、そのアビメレク王様から、あなたは何ということをしたのだ、してはならぬことをしたのだと言って責められて、立場がないじゃないですか。こんなことってあるんでしょうか。私は本当にアブラハムもダビデも、そして私たちも神様の前に自分自身の正しさを持って、自分自身の良心を持って神様に受け入れていただくことはできないんだということを改めて感じさせられました。新約聖書のローマ人の手紙の中にはこんな話もあります。3章、正しい者はいない、一人もいない、悟る者もなく神を探し求める者もいない、皆迷い、誰も彼も役に立たない者となった、善を行う者はいない、ただの一人もいない、彼らの喉は開いた墓のようであり、彼らは舌で人を欺き、その唇にはマムシの毒がある。口は呪いと苦みで満ち、足は血を流すのに早く、その町に道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない、彼らの目には神への恐れがない。神への恐れがないと言われて、ダビデもアブラハムもまさに神への恐れがなかった。昔の訳ではですね、このところは義人はいない、一人もいないというふうになっておりました。まあこれはちょっと冗談なんですけど、あるですね、東北に使われたされた宣教師がですね、ある伝道会の時にメッセージをいたしまして、皆さん聖書はこう言っています、美人はいない、一人もいない、みんながうわーって笑って、そのメッセージがもう台無しになったっていう話なんですけれどもね。本当にこう私たちはアブラハムを見て、自分自身の心の中も本当に探られるような思いがするのであります。しかし神様はこのようにして直接介入してアブラハムを立てられたのでありました。そして神様は、彼は預言者だから祈れと言われて、アブラハムは恥じ入りつつもなおアビメレクのために祈ったのでありました。そしてアビメレクの家族は癒され、そしてこの後、不思議なことにアビメレクとアブラハムはですね、まあ共存すると言いましょうか、アビメレクの領地の中でアビメレクはしばらく時を過ごすということになっていったのであります。今日礼拝の一番最初のところで、人は信仰によって義とされるという言葉を読んでいただきました。最初に救われた人、最初に天国に行った人は、あの十字架につけられた強盗のうちの一人の人だったのではないでしょうか。私たちがこのような仕打ちを受けているのは当たり前のことだ、 自分たちがやってきたことの当然の報いを今受けているのだ。しかしこのお方は、イエス様はそうではない。主よ、あなたが御国の権威を持っておいでになるときに、どうか私を思い出してくださいというふうにお願いをしました。そうすると主は、あなたは今私と一緒に天国にいる、救われたとおっしゃったのであります。私たちもまた信仰によって義とされるということを覚えたいと思うのであります。皆様にもたびたびご紹介しておりますが、小畑進先生が今日の祈りというのを書いておりまして、その中の3月30日今朝の祈りであります。まさか私では、マルコ福音書の14章の19節、主イエス様、人というものは己の生き方になんと自信のないものなのでしょう。最後の晩餐の席上で、12人の中の一人が私を裏切るであろうとあなたが言い出されたとき、みんなはまさか私ではないでしょうといちいちあなたに尋ねたと言います。主を裏切るか裏切らないかは自分自身が一番よく知っているはずなのに、それなのにみんなが変わる変わる、私ではないでしょうとお聞きしたというのです。自分で自分のことがわからないのです。自分で自分の行動が捕まえられないのです。自分で自分に責任を持てないのです。私もその仲間の一人となってあなたにお尋ねするのでしょうか。主よ、私の心は風にそよぐ足のように、次の瞬間どっちへ傾くかわからないものです。くれぐれもあなたの強い身腕を持って私の魂を把握していてくださいますようにお祈りをいたします。天の父なる神様、新約聖書とともに旧約聖書が与えられていることを本当に感謝します。新約聖書によれば、アブラハムは信仰の父として、自分たちがすでに年老いて不妊であるのを知っていながら、なおかつその信仰はなくならないで、あなたを信じ通したとヘブル人の手紙の中には書かれてありますが、しかし創世記の中には、今日学びましたように、アブラハムの本当に情けない姿が描かれてありました。神様、人ごとではありません。私もそうです。どうか主が共にいて、しっかりと私たちを支え、私たちを掴んで、私たちがどこに行くにも共に歩んでくださいますように、この一週間もそのように導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。